澄んだ暮らし歳時記。この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。三田に今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、そしてこの時期の農作業についてお話をいただきます。この時間おなじみの粕本徳子さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はちょっと気温ここのところ入れましてです ね、
意外とあったかいですね。
曇ってる状態で、はい、今日この後
でももう雨が降りそうなので、
そんな感じですね。
洗濯もパッと入れてきました。
それ
の方がいいですね。生暖かい風のような感じでした。
そうでしたか、はい、いつもはスタジオからほんのちっちゃいあの隙間がね外見えるんですけども、はい、全然お日様も見えないので、はい、今日はこれからね崩れていきそうですね。
どんどん曇ってましたね。
そうですね、はい、今年はお天気は全体に農作業的に見ていかがですか。
そうですね、いや今年はね、うん、最初は雨が多くて晴れが続いてというような、なんとも言え、はい、その普通雨晴れやったらね、
いい塩梅にこう交代交代だったのが、
はい、まあ、最初のコシヒカリを刈る間は良かったんですが、あとがね、はい、ちょっと雨が続いたりしてね、
あ
だったり、まあなかなか姉のことでね、
気候がね、
変わってきてるのでしょうか、もう、ちょっと気候がね、
はいはい、
だんだんと変わってきましたね。
温暖化ということで、
はい、温暖化です。
なんていうんです
か、野菜とかお米も作りにくくなったということは言えますね。
そうなんですね、まあ、自然を相手にしている一番正直なところに出てくるということですよね、
はいはい、そうです。まあ、そんな中でね、もう、ね、お米ももう先月ね、9月にいただいたりとおりまして、はい、今度はもう野菜の収穫が、
はい、そうなんですね、
今やってるところなんですけども、
はい、ご紹介ください、
はい、まず野菜の前にね、いわゆる渋柿の大柿っていうのがありまして、はい、吊るし柿を作るのに、
はい、
あまりにも熟すると、ずるっとなるので、この柿の色を見てちょっと硬いめの、ちょっとまだ黄色がかったんで、頭でオレンジぐらいで取って、はい、で皮をむいて紐で吊るして沸騰させて、ね、
あれやっぱり皮むかないとダメなんですね。
そうですね、干し柿の場合はね、むいて、
むかなかったらどうなるんですか。
ね、
どんどん熟していく、
熟してしまいます。柔らかくなります。でもそれはそうして食べはる人ありました。
はい、
昔、はい、私のおばあちゃんなんかは、そのこういうお餅のね大きなケースに熟したやつを並べて
置いて、
はい、でちょうど熟した頃に、まあ、羊羹みたいな感じですけどね、
はい、はい、
まあ年いったらどうしても歯がね、
そうですね、
そんな形で並べて食べてましたね。
ひいおばあちゃん、そうそうそうでした。蓋みたいにとこ取って、ヘタを取って、はい、スプーンで、はい、すくって、はい、食べてましたね。確かに。
そうですね。でもそれは熟するのがもうどんどん熟するので早くと食べないとね。
そうですね。
もう本当にぐちゃぐちゃになって、あまりあったかかったカビが生えてきますよね。
そうですね。なんか柿の皮はやっぱ分厚いから剥かないと、
はい、
中の水分が出ていかないから干し柿にならない。
そうですね。
はい、大根なんかはもうそのままでいいんですよね。
お漬物の場合はね、はい、そのまましますけど、干し大根にする場合は、一応は皮を剥いて、だいたい菜の芽とかそれぐらいに切って干し大根にしますけどね。
そうなんです。菜の芽に切った干し大根っていうのがあるんですか。
は
い、
もう細かく切って、はい、干し大根にしてたら、
角砂糖ぐらいの大きさですか。
もうちょっと大きいですけどね。
はい、
そんな感じで、してたらすぐに湯にお水を湯に戻して、すぐ使えるので、お味噌汁の具とか、
そんなんで。そしたらたくさんこれからね家庭菜園でなんかどんどんできてくるって。はい、夫から聞いてるので、はい、どうしようかなと思ったけど、じゃあ皮を剥いて、
一番安く早く食べられるのがいわゆる拍子切りというんですか、ちょっと薄めの、
ね、はい、
それで干して、あまりカチカチに干さないで、ちょっと柔らかみがあるところに干して、
はい、
で私は冷凍室にタッパーのあれに入れまして、冷凍室に入れたり、はい、して時々に戻して食べます、
戻すというのは室温にするだけでいいわけですか。
水にちょっと戻したりして、
あら、
はい、一旦干してるから
そうです、ね、
どうしても硬い、
ね、そのままだったら硬いですか、
はいはい、そういうふうにしてね、干し物、 いろいろやってみましたけど、はい、うん、まあ、あのピーマンとかナスビとか、はい、いろいろ夏野菜やりましたけどね、まあまあ、ナスはまあまあまあでした。
美味しくいただけましたか。
ピーマンはね、うまいこと、うん、なんていうのかな、
やっぱ生の方がいい、ま
あ、そうでしたそんなことでいろんな干し物はね、作ってみましたけども、まあ、この干し柿の、はい、中柿の柿も、まあ、いわゆる熱湯をくぐらせて皮をむいて、うん、熱湯を紐でくくってから、
そかそか前おっしゃってましたね、はい、カビが来ないように、そうそうそうそう、
紐でくくって熱湯をくぐらせて、さっと揚げて焼酎にちょっとつけて、
もう一回、
はい、つけて、すぐ干すと、はい、で日の当たる、雨の当たらないところで、はい、まあ、干すんですけどもね、でちょうど11月の中旬、10月の終わり頃にとって11月の中旬でちょうど干してからちょっと書いたものを見ますと、18日目にまだ少しちょっと柔らかいなというぐらいで取り入れて、はいはい、あの冷凍庫に入れて保存 してます。お正月まで、
ね、なるほど、は
い、そして干し柿買わないで、
そうか、美味しいのが自家製のが、
それも羊羹のような感じですけど、ちょっと固めの羊羹というか、はいはい、そうしてあの干し柿は作った感じですね。
あ、お写真
ちょうどこれ撮る前の、はい、もういい感じ の
もうそのぐらいになると、
は
い、
もうあの食べてみました。試食もして、
あ、そうですか。ちょうどいい感じでしたか。はい、
そんな感じでね、取り入れました、はい。はい。それから次に収穫したのが落花生なんです。あ、はい、2年ほど前からこの落花生を、ね、植えてるんです。ピーナッツですね。
お話聞かせていただいてますね。
は
い、
このご存知だと思いますが、ピーナッツは土の中に生えるんです。
いや、それは今回こうやってお話を聞いて、はい、このお時間に聞かせていただいて、初めて見せていただいて納得しました。
はいはい、もうね、でももうタヌキが出てきてね。
タヌキですか。
土を掘ってピーナッツを持って、あら、行かれかけたんです。
そうですか。
なんでかなったら、汗にねピーナッツの殻がいっぱい落ちてて、おかしいなと思って、はい、それから寒冷舎というかこのカバーをね、ぐっとこの切りごと囲みまして、そして安全に、はい、一応掘る前にはまで大丈夫だったんですが、これももう株ごとというんですが、ぐすっと引いて、そうです、それもちょっとひっくり返して根っこを上にして陰干しをしておくんです。
干すんですか、そのまま、
はい、一応干して、はい、この実がね、カサカサって振って、カサカサって、はい、中でね外れましたよというような感じで音がしたら、はい、このピチピチっとこの枝から外して、枝から外して、はい、それをまたこの硬い皮を剥くんです、はい、ちっちゃなペンチがあるんですけどね、手で剥いてもいいんですけど、手がもう爪が痛いので、ね、ですね、ペンチで剥いて、はい、剥いたのがこういう感じの綺麗な、
は
い、
もうよく見かけた、そうですね、
見かけたあれなんですけどもね、これをね弱火で、この皮を剥いたやつを弱火で、本当に弱火で、もう気長にして、はい、すぐ食べるとあんまりね、ちょっとまだ生しいかなと思うんですけど、はい、そうじゃなくてちょっとしばらく半日ほど置いておくと冷めると、買ってあるピーナッツと同じ、違うのは塩味が全然ないのでね。あ、
そうですね、お家ですからね、は
い
は
い、そういう食べ方と、
香ばしいですね、
はい、今年はね一回ご飯に炊いてみました。
あら、
ピーナッツご飯、書いてある通りにホクホクのピーナッツご飯と書いてあったんですけど、はい、ちょっと違いましたね。
ちょっと違いましたか、はい、
まあ、他の小豆とかあれと一緒で、最初にやっぱり水につけておいてちょっと柔らかくしておかないとあかんなとね、
じゃあ炒めない で、
はい、
そのま、炒めとかいらないで、はい、カラカラ出したものを、はい、じゃあお水につけて、はい、
ちょっと柔らかくしてから、お米と一緒に、塩とお酒とで味をつけて、炊いてみました。ちょっとなんていうの、変わった豆ご飯で美味しかったですなかなかピーナッツたくさん食べるのもね、あまり体に良くないのかもしれませんけどね、炊いて食べるとなんかすごくたくさん食べられました。
あ、そうですか、はい、よく小さい頃あんまり食べ過ぎると鼻血が出るよとかね、聞いたことありますね、
はい、そうなんです、はい、そういうふうにしてピーナッツも取りました。次に小豆なんです、はい、小豆毎年するんですけども、ね、これはもう本当に一番大層な豆でして、
手がかかるんですか、はい、
いちいちこの枝から外して切りごて干さないで、はい、いちいち枝から外して、はい、手でこれ剥くんです。
さやから
そうです、まあ、大量生産のところはどういうふうにされてるか知りませんけど、うん、まあ、各個人でする場合も手でほぐして、でまたそれもね、小豆は虫が多いんです。まあ、全然農薬やってないので余計そうなんですけども、それをいちいち外して、こういう実にしていいのよって、はい、あとこの綺麗な小豆になればいって洗うんです。水で、はい、ザルの上に乗せて水で綺麗に洗ってゴミを取って、で、そうですね、 2,3 日干すんです。時々ザルをこう混ぜて水分が飛ぶようにして、はい、おじさんに当てて、それを瓶に入れて、保存するか、冷凍するか、ですると1年持ちます。
そう、
これを持ちます。で出してお赤飯炊いたり、小豆ご飯、小豆の
あんこはもう本当に今ちょうど朝のドラマでも、はい、カムカムなんですけど、おいしゅうなれとも
うこれ私もね、おいしいなれのね、こちらね、私は父に教えてもらってね、私の実家が、ま、前言ったかもしれませんけど、おまんじゅう屋さん、昔街道筋でおまんじゅう屋さんをしてたんです。
そうなんですね。
でおじいさんが吸って、次父はもうほんま のちょっとだけだったんですけども、銅のね、大きな小豆を炊く鍋がありました。ピカピカで、
そうです
か。やっぱりね、銅で炊いたら美味しいのかしらね。
もう火の回りが全然違いますからね。
それでまずはこの小豆の汁を入れて、砂糖をこの入れて沸騰、わーっと
します、ね、
沸騰したところに、茹でた小豆を、バッと入れる。まずは、まあ、小豆茹でるんですけどね。
茹でて、は
い、水と小豆と分けて、で砂糖と水、そのお湯と沸騰させて、それからその茹でた小豆を入れると。
じゃあ茹で汁とお砂糖が入って、沸騰したところに茹でた小豆を合わせる、
はい、そうして混ぜるとね、小豆にツヤが出ると。それはね、カムカムエブリバディじゃないですけども、教えてもらって、必ず小豆を炊くときはそうしてます。
そうです
か。ちょっと甘いのが足らんかなと思ってね、後からお砂糖を足すんですけど、これはやっぱり効き目あんまりないですね。
もう最初の分量の。
そう。一旦小豆が
中に吸ってしまうと、
もうあとは吸わないですね。だからやっぱり小豆に聞けというふうに言ってましたけどね。そういうふうな感じで小豆はこういうふうにして、すごく大変ですけども、まあ1年間あるのでね、
そういうふうに。そうですね。手間がかかるんですね、小豆はね。
それから写真にはないんですけど、白大豆も毎年するんですけど、今年はね、お味噌はもう去年も、今年も作らないんです。だからたくさん作ってないんですけどね。もうお味噌がね、普段の生活に家族が少なくなってるのと、ちょっとあまり作らなくなったので、3年前の味噌が残ってるんです。
はい。
はい。それも美味しい時に冷凍して、冷凍室に掘り込んで。
そのままにしていくとどんどん発酵が進むけども、冷凍庫に入れると、止まってくれるんですか。
そうなんです。だから冷凍庫から出して、それぞれ食べてるんです。この前見たら、まだ去年見たらね、まだあるから、今年ももう白豆はあんまり売れないでおこうということで、でも白豆はすごく苗安くて、もう畑で葉っぱがパパーっと折ってくれるんです。で持って帰って、もう2日ほど干すと、パンパーンと叩くと、パッと実になるんです。さやがね、すごく割れて、
白大豆っていうのは、いわゆる登録豆とはまた違うんですか。
また違うと思います。
枝豆とも違う。
枝豆とも違います。白大豆はお味噌が主、お豆腐、お味噌の原材料です。
そうなんですね。
登録豆っていうのは多分もうちょっと大きくて、
あんこにします、
はい、そうですね。
また別、お豆さんっていろいろ美味しいのがあるんです ね。
そ、
ですね。
それから黒大豆もね、ちょっと枝豆に作ってて、残りを今まだ畑にあったのをこの間葉っぱ落として、 一応刈り取ったんですけど、なかなかね黒大豆は12月の中ぐらいにならないと実がはじきません、うん、しっかり硬いですので、はい、しばらく干して、しようと思うんですけど、
じゃあ今年の黒豆を炊こうと思ったら、うん、1年前の方がいいんですか、
うん、あでもね1年前の豆は硬いですね。
あそうなんですか、は
い、だからあのお正月
ギリギリになるけども、
ギリギリに買って炊いた方が、うん、はい、なかなか柔らかくなるのに、あ、うん、時間がかかりますね。
そうなんですね、は
い、もうあのなんていうんですか、黒豆をあのなんて消費をするのにね、余ったらもったいないということで、ね、ご飯に、はい、あの炊いて、
ああの美味しいですね、食べました、はい、そうですね、あの
ちょっと酢を入れると色が綺麗な紫色になって、はい、あの綺麗な小豆ご飯、小豆じゃない、黒豆 ご飯ができました、
はい、でそれはお味には残らないんですか。
あんまり残りません。
あ、そうですか、
はいはい、そういう風にして、ね、黒豆も少しあのしてるんですけどね、それからね里芋も出荷します
。あ、美味しいですね。
前ちょっと話したと思うんですけども、はいはい、葉っぱがねもうしおれかけると、うん、この軸の、あの葉っぱの軸のところで切って、はい、保存はこの芋の方を上にして、あの軸の方を下にして土でいけるんです。土の中に冬眠みたいな感じですね、
はいはい、
穴を掘って、根っこを上です。
根っこを上にして、はい、
タブのままね、
はい
はい、あの土をかぶせて、それから藁をかぶせ、土をかぶせ、藁、はい、をかぶせ、はい、それからちょっと土をちょっと置いて、あとはビニールシートで
その上を覆うんですか。
はい、覆うんです、はい、まあ、いわゆる保存、
あ、
はい、あの里芋の保存ですね。
あ、じゃあもうあの引き上げてしまわない、
はい、あ引き上げて、あ畑に置いておく、うん、一旦掘るんですけど、
はい、
一旦掘るんですけど、 それはなぜですか？そのままにしておくといてるので。
あ、そうですね、
はいはい、あの一旦掘って、うん、違うところで穴を掘って、うん、まあ、その場所でもいいんですけど、あの軸を下にして根っこを上にして、で芋をいっぱいこうついてるんですけど、そのままで、はい、で土をかぶして、
あ土を下にしてしまうと、じゃあまたそこからどんどん広がっていって、
そうです、
成長するというか、は
い、そういう感じですね。
あ、なるほどね。
これはね、そんなにごっつい寒くなかったら春までね、美味しく、あのちょっとずつ掘っていって
取っていけば、
はい、サンダはあの意外と寒いのでね、そこの辺、
そうですね、
あの、
ま、
我が家の方はちょっと寒いって事態ですので、あのその辺 の苗にほっとったんでは、もういててね、
あ
硬くなってしまいます。
そっかそっか、はい、じゃあ凍らないところだったらもう引き上げても大丈夫、
は
い、
そうです。
あ、はい、じゃあ保存方法として今教えていただいた知恵ですね、はい、これはね、
昔の人は、ま、からそういうふうに ねしてました。
うーん、
それと嬉しいことに、はい、今年もみかんがなりました。
わあ、すごい、ね、
50個ほどなりました。
すごいですね、
は
い、
であの息子のとこの孫にみかん狩りにおいで、偉そうに言って、
嬉しいですよね。
芋掘りも来たんですけどね、
はい、
みかんが大好きで、
はい、そうなんですか。
でももうこのみかんがね、どういう風になっているかっていうのもね、ね、あのお店に売ってあるのがみかんだという
ふう
に思ってたらね、まずいので、まあ、そういう体験をね、
いや貴重ですよね。
息子はもう、まあ、私たちと一緒に田んぼでね、いろんなことしたけど、はい、もう今の子はね全然
ね、
みんなお店で売ってある形のままと思うので、みかん狩りに来ました。そして珍しいことに、はい、今年ジャンボレモンというのを植えたんです。
ジャンボレモン、
はい、
ジャンボというからには大きい、
大きいです。
どのぐらい大きいんですか。あのね、
そうですね、
今ちょうどマイクのカバーがあります、
はい、ありますね、はい、これぐらいあります。
うわ、
はい、結構あります。
あのなんて言ったらいいでしょう。
これぐらいの大きさっていうのは、
もちろん卵よりもかなり大きいです。
もちろんもちろん卵より大きいです。あのそれと小さい、もう一つちょっと小さいのが2個だけ、花はね結構咲いたんですけど、
はい、
結局残ったのはそれとそれで、まだこのオレンレモン色とは言えない黄色です。ちょっと緑がかって、黄緑がかって、
はいはい、
ちょっとみかんより遅いです。
ライムっぽい感じですね。
そうですね、まあ、楽しみですけどね、どういうふうな、どのぐらい酸っぱさかったのか、はい、あの頑張ってまた来年もう少したくさん身につけるように。
そうなんですね、は
い、そんなふうにね、あのいろんなものがなりまして、
ここ実がなるって嬉しいですね。
嬉しいです、
ね
え、うん、イチジクに、はい、ビワ と、それから桃も植えてる。
桃も取れるんですか。
桃はね、ちょっと病気になりやすいですから、あれは消毒しないと。
はい、そうなんですか。
一本木枯らしてしまいました。もうだから桃農家の人も剪定がね、難しいですね。勝手に私ら素人がパンパンと切ったら実がなりませんね。あら、
そうなんですか。
はい、やっぱりこういうふうに誘引をね、枝を誘引していって、はい、あんまり高いところにならないようにね、そんなもされてましたけども、
この間そういえばテレビで、おりんごだったかな、はい、枝の先を地面に向けないとならないんだよみたいな、もし違ってたらごめんなさい、なんか果物だったんですよ。
そうですか。
だから難しいんだなと思って、それぞれ、
そうですね、
ね、
さくらんぼもね、日本植えたんですけど、去年初めて花が咲いたけど実はならないんです。
あら
日本違う種類を隣同士で植えたらできるって聞いたんですけど、
はい、
なりません。でも花は可愛らしかったけど、はい、
また桜とは違うんですか。
違います。白い可愛い花です。はい、楽しみにしております。
そうですね、
はい、それからね、玉ねぎも植え付けを、はい、畑の仕事としては、わせの玉ねぎ、まあ、10月の末に植えたのが、これはね、わせですのでね、
はい、
もう4月の、そうですね、中ぐらいから終わりにはもうできるんです。普通は6月の初めぐらいならないと出ないんですけど、わせがこの頃出てます。でそれと奥手の玉ねぎ、これはもう6月ぐらい、わせ、はい、が100本と奥手が200本と
同時に植えるんですか。
いや、同時じゃないです。
あ、違って、ちょっとずらして
苗が出てくるのも、はい、わせの方が早く出てきます。それと赤玉ねぎっていうの、
はい、
赤玉ねぎを50本ほど植えたんです。これが農作業で、土に関わる仕事としては、それがと、それから白菜とかね、大根とか、ここに一番下にあるんですけど、
そうですね、
ちょうど今、はい、巻きかけてるんですけれども、これはこれでね、もう霜はもう何回も降りたんですけども、もっと寒いし、寒いしもって変ですけど、マイナス温度が、なればいててくるので、これにカバーをね、寒冷紗とか、
はい、
いわゆる不織布をずっとこの上にかけて、いてないようにしないといけない作業が一応残ってるんです。
そうなんですね、
はい、まあ、寒い冬ですのでね、あんまりもう外に出なくて、もうガガッと白菜を取ってきてはもう家に置いといてと、
はい、
大根も家に置いといてということでね、してるんですけども、はい、農作業っていうのはこんなことですね。
ありがとうございます、はい、いつもここでね、今の時期の農作業って教えていただいて、特に秋はこれだけの収穫の話があるので、すごい楽しみです、
ね、忙しいです、豆よりは。
本当そうです
ね、はい、いい豆ばっかりだったらいいんですけども、ちょっと豆より机の上に広げて、鉄道で誰か手伝ってくれるかなと思うんですけど、はい、なかなかね、
あずきのお話ちょっと出ましたけども、お水につけた時に浮くのが、なんか虫が入ってるんですか。
そうですね、浮くのはもう最初に水した時にパッと浮いてくるのは、はいはい、お腹が虫も入ったりあれですので、捨ててしま
い
ます。
軽いので捨てた方がいいんですね、
はい
はい
はい、
もったいないじゃなくて、
もったいないじゃなくて、
残念ながら、
はい、
それのせいで味全体が落ちますよね。
そしてね、ちょっとね、古い、小豆を炊くとすると、
はい、
この中にやっぱり虫がいるんです。その時はいなくても、
はい、
そうすると、ね、炊いてくるとね、なんか変なね、白い、あれ多分虫じゃないやろうかと思いつつ、そんな変なのが出てきます。
は
い、
あ、そうですか。
だからもう古くなったら、もう捨てるが、することです。もう変なもの食べるというかね。
そうですね、はい、体の中にやっぱり新鮮なもの、今年取れたもの、
はい、
特に旬のものが体にね、
味もね、いいときますから、もう多分落ちると思います、徹底的にそういうことをね、やってると美味しいものが食べられます、
そうなんですね、はい、ありがとうございます。いつも収穫と美味しいお話を合わせて伺いました、はい、ではちょっと一曲お届けして、後半は今日は一生餅のお話です、
はい
はい、サンタ暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしております。さあ、それでは後半のお話ということで、前半ではこの時期の農作業、美味しいものも含めていろいろ伺いました。後半の一升餅というのは、はい、量を指す一升、
はい、一升と
一升マスの
一升の、はい、お餅、はいはい、 なんですけどね、はいはい、もうこのコロナが流行してから神社でのね、はい、お祭りがもう神事のみ で、
そうです
ね、お餅をつくいうことがもうなくなりました。本当に、まあ、かつては重箱にいっぱいね、あれ大体30個ほどなんで入るんですけど、それを持って神様にお供えして、はい、あとお餅巻きがあったり、景品ももらえたり、もう本当にね、村人は楽しみにしている秋祭りなんですけども、ね、 そ、 ね、それがもう全然なくなって、はい、まあ、お餅をつくというのはまあお正月ぐらいでね、あの家でお祝いに使うことですから、はい、鏡餅を作ったり小餅を作ったりするぐらいなんですけどもね、今回ね、息子の2人目の子供がちょうど12月 の、 あの当時の日に生まれて、今回ちょうど1歳になるので、はい、この1歳の時にそういう一生餅を、まあ、背負わせるという用事があるんですけどもね、はい、まあ、めでたいお餅つきのお話なんですけどね、まあ、子供がこれ三田獅子の民族編っていうのがあるんですけど、はい、それにいろいろ載ってたんですけどね、まあ、子供が生まれて初めての誕生日を初誕生と言いますと、で初誕生に一生約 1.8 キロですね、のお餅をつきまして、で子供に背負わせて歩かせたと、
大変ですよね、はい、1.8 キロ
歩くこともあるらしいですね、で大加瀬地区 で、はい、ではね、歩いたら力持ちになると言われて、あ、
ね、
はい、一方であまりしっかり歩くことをすると家を出ていくようになるというのでね、わざと転ばせて、家にまあこの居座らせるというふうなことで、このこけてもよし、歩いてもよしという感じで、まあ、子どもの一歳を祝ったそうなんですけどもね、この実の中、実っていろんなものをすくう、農作業に使う竹のこういう実っていうのがあるんです、
はいはい、
その中に
ザルみたいな感じですか。
そうですね、はい、ザルのような感じですね、はいはい、その中にソロバンとか筆とかいろんなものを入れて、その子が一番先に掴んだものが、まあ、その子が好きになる得意なものになるというふうに昔の人は言っていたと。
面白いですね、
はい、ソロバンというのがちょっとね、はい、あれですけどね、昔はそういうふうに言っていたそうなんですね、まあ、このなんとも一歳をお祝いする、そんなデコレーションのケーキもなかった時代に、みんなでお祝いをしたなっていう風景が、まあ、浮かぶんですけどね、それでその我が家でもこの今年ちょうど暮れなんですけど、お正月に一緒にしようということで、はい、お正月に一生餅をついて、この風呂敷に父に背負わせようというふうになってるんです。で上の方の長男の子はね、意外と男の子はあれ力持ちなんか全然平気な顔をして、はい、ただまだそこら辺も、まあ、それこそ歩いたと転ばしはしなかったけど、割とそういう格好でしたけどね、この次男の子はどういうふうなあれになるか楽しみなんですけど ね、 それでね、私の子供やあの子はどうやったやろうなというようなことを思い出して、はい、まあ、私自身の子供の昭和25年ぐらいなん、はいはい、の子供はこんな行事をした記憶がないんです。まあ、子供も多かった。いやいや
勝間さんご自身は覚えてらっしゃらないと思いますけども上のお姉さんとかから聞かれても、
いや、あんまりなかったと。お姉さんはまだ年ちょうど戦争が終わって、ちょうどややこしい時期し、あんまりね、生活も大変だったから、ね、こういうふうなことしてなかったんじゃないかなという記憶はないんですけどね、はい、私が長女をまあ産んだ時に、はい、最初の子1年目の初めての正月には、初誕生です、
初誕生
には一生餅を背負わせました、
あ、そうなんですね。
まあ、実家からね、お祝いをして一生餅をまあついてきてくれたんじゃないかと思うんですけどもね、はい、ちょうど子供が1歳の頃というのはこういう机につかまり立ちを仕掛けて、机の周りぐるぐると
前に伝え歩きをね、
はい、その頃がちょうどなんですけどね、この長女の方はね、割と全然平気で、
はい、
それよりも前のケーキの誕生日のケーキのろうそくの方が気になって、
そうみたいですね、
そっちのおつかみに行ったような形で
背負わされても別に嫌がらずに、
全然嫌がらずにね、なんともなしにしてたんですけどね、 その長女がこの結婚しまして、はい、東京の方行きまして、うん、で初めての子供ができたんですね、はいはい、その子のために、まあ、私たち夫婦がもう朝早うからもう起きてお餅をついて、新幹線乗って東京行ってこの子に持たせようということでね、はい、したんですけど、この子は実にねちょっとこのものすごく迷惑そうな顔してねもうこれ何をされてるのというような顔してね、
はいはいはい、よく後ろを気にしてますね、背中に
喜んでるのはおじいちゃんだけですけどそんな感じでね、でももうまあこういうふうなこともするっていうのは、娘にね教えておいたらね、
そうですね、
また次の時代にあこういうことしたなというふうにね、覚えててくれたらいいかなというふうに思ってるんですけどね、そんなふうにして、はい、昔のことを思い出しながら、ところがねこの子長女なんですけど、はい、後の次女と長男がしたかなという記憶がまた飛んでるんです。
そうですか。
もう娘はちょうど5月ぐらいでちょうどよかったんですけど、あと2人は8月のちょうど暑い時なんです。
そうです。
お餅はついたかなとかね、写真が何歩探しても残ってないので、ひょっとしたらケーキだけだったんかなと思ってる、
ケーキの写真はありましたか。
ありました。
ということは、はい、うん、お姉ちゃんの時だけかな
かもしれません、はい、このお姉ちゃんも、うん、長女の子も3人子供はいるんですけど、はい、お餅は送りました。もう東京まで行かずに、
はいはい、
もう送って、お母さん世話したよとか言ってくれましたのでね、また覚えていて、この子供が大きくなった時にね、してくれるんじゃないかと思うんですけどもね。
本当ですね。
ところがね、今は昔はこのシンプルな一生の白いお餅なんですけれどもね、うん、はい、最近はインターネットでね、見ますと一生餅セットというのが売られてるんです
、
びっくりしました。一生分の丸餅もあれば、はい、小餅、ちっちゃい小餅をの一生分とか、一生分なくてもある程度の数、
はいはい、
でその子のお餅にね、子供の名前、はるかだったらはるかとか、ゆうたとかいうのをお餅に書いてあるんですそういうようなことを書いてあったり、また背負うのは風呂敷じゃなくてリュックです。
あ、
リュックもセットになってるんです。
セットで、
はい、そういう風なのが売られているのが見て、はあ、それは餅つくのもね、お家では大変だから、で買ってもなかなか普通のお餅屋さんには売ってないので、ネットでこういうなん注文されるんだろうなと思ったりしながら、インターネット見てたんですけどもね、まあ、でも一生餅っていうのは、まあ現在も昔もなんですけどもね、子どもの成長、子どもが元気で大きくなってくれるのようにという、まあ、願いを込めた行事の一つでね、また覚えていて、どの子もどの子もできないかもしれませんけど、せめて初めの子どもぐらいはね、こういうような行事をしていってくれたら嬉しいなというふうに思っていますけどね。
でもそのインターネットに出てるということは、やっぱり全国各地で、はい、あるということですね。
と思います。はい。
そうなんです
ね。サンダでもまあそういうふうに載ってたということは、ちょいちょい田舎ではね、そういうことをしてる、はい、ますか。まあ町の方でもそういうふうなこと。で、このめでたいことはやっぱりそういう、まあ何ですか、イベントみたいな形でね。
そうですね。
継がれていくのかなと、
ね、特に小さい頃ってなかなか昔は育ちにくかったので、はい、1年迎えるって本当におめでたいことだと思うので、
そうですね、
それを余計にお祝いするということでしょうね。
まあ昔はもう餅つき切った大層でした。もう湯を沸かしてお米を蒸して、
ね、そうですね、
石の臼をまずお湯でぬくめて、そういうのを出したんですね。でももう最近はもう餅つき機が蒸す、はい、つく、つける、もち米をつけるとこからしています。もち米をつける、
はい、
蒸す、つく、もうほっといてもできるぐらいのね、
お米を入れて、はい、お水を入れたら次も出来上がってるんですか。
いえいえ、それ
そうではないですか。
あげますって、
あげ
て、水でふやかしたんをあげて、はい、だから道具がいらないということです。
ああ、つく道具はね、
蒸すのやつはまた違う2つ入ってますのでね、
そうなんですか。
で、つくというふうな機械が、はい、まあできましてね、もう昔どっちかって楽になりましたね。 まあ、今年も私はいつも12月の28日がもう決まってるんですけど、
お餅つきの日、
はい、あの28日にお正月用の餅をついて、まあ、あの良いお正月を迎えたいなというふうに思ってるんですけど、ね、
本当ですね、はい、今年もちょっとあの新たな、ね、変異株が現れてきて、はい、ちょっと今は感染状況が、ね、小康状態ですけども、ね、はい、どうなるかわからないけど、 そうですね、それぞれのやっぱり、はい、あの年のね、しまい方も、はい、いつもね、ここでも教わってますけども、13日でしたかしら。
あの仕事、あの、ね、正月始めと、ね、はい、そうですね、いうことです。でももう、お飾りも作ります、もちろん、はい、13日にわらを叩いて、はい、あのシダはね、もう取り、この間一回シダを取りに行ってきました。というのはあのふるさと学習館で、はい、あのしめ縄飾り、しめ縄飾りを作ろうというイベントがあるんです。
そうだったんですね。
で今年は早く11月中にあったんです、はい、それで山へシダを取りに行って、でもなんとなくね、あのいろいろクマが出るとかイノシシが出るとか、
そうですね、
聞いてたので、はい、あのお父さんを、まあ、あの用心棒じゃないですけども、はい、あまり仕事は あれですのでね、一緒について行ってもらって、
危ないですからね、はい、確かに少人数で行かれるのはね、
鈴をつけて、はい、あの山へ行ってシダを取ってきて、無事にそのイベントもシダ、みんな子どもさんも上手に、
あ、そうですか、はい、るようになって毎年されてるんですよね。
毎年ね、あの学習館の方であのいいで、ね、してくださってるので、あのそれとその作ったあの、お飾りを、20何時でしたかね、あの久喜亭の方に、はい、あの飾るという行事もあと一つ残っています。
そうなんですね、はい、12月に、
ね、12月です、終わりですけどね。
そうですか、
はい、だからそういうふうなことでお正月は ね、まだまだちょっと用事はあるんですけども、
そうですね、
はい、迎えたいと思います。
で、あのいろんな行事 の新年の行事などもありますから、それは1月にぜひまた ね、はい、ね、お話をお伺いしたいと思います、はいはい、今日は前半の方ではこの時期のということで、おいしいものがいっぱい取れたお話、それから今ちょうども玉ねぎの和製を植えられたお話とか、里芋のね、面白い保存方法も伺いました、はい、そして後半は一生餅、はい、お聞きになられて懐かしいなときっとね思ってらっしゃる方、ね、はい、いらっしゃると思いますね、はい、どうもありがとうございました、はい、じゃあ今度は1月の年を明けてのお話です、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
ありがとうございました。お話をお伺いしましたのはこの時間おなじみの勝本徳子さんでした。三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。